さにこの言葉の成就が始まってきていることを覚えなければいけません。はっきりと聖霊の流れが変わったことを覚えなさい。これから再び多くの扉が開かれていきます。恐れずにあなた方は賛美隊として出ていき、またあらゆる機会に福音を携えて出ていきなさい。今まで閉ざされた扉が開かれ、一旦閉じた扉が再び開き始めます。また私はホームページの働きを通して多くの扉を開き、またあなたを通して多くの道を開いていこう。恐れずに信仰を持って踏み出していきなさい。私は多くの扉を開いていく年は恐れます。自分自身のために生きることをやめ、あなたの人生を神の手の中に委ね、主のために歩んでいきなさい。それはあなたにとって最高の人生、最善の人生となる年を恐れます。自分自身のためにあなたが生きるとき、あるときはうまくいき、あるときはうまくいきません。そしてあなたが自分自身のために生きるとき、いつもあなたはストレスとの戦いの中にあります。でもあなたが神様のためにあなたの人生を捧げ委ねているとき、あなたの人生の中に喜びと多くの神のドラマが始まることを覚えなさい。戦いは許されます。そしてその戦いを通してあなたは神の愛の広さ、高さ、長さ、深さを知り、いつもいつも神の勝利をその後に見ていくでしょう。それはあなたの思いと考えをはるかに超えていく勝利です。あなたの発想もしなかったことを神は開かれていきます。あなたはその勝利と栄光を見ると主は仰されます。
またあなた方は砕かれることと低くされることをこの上もない喜びと思いなさいと主は言われます。これはあなた方が大いなる祝福を受けるこのキーワードでありポイントとなっていると主は言われます。私は多くの言葉を通してあなた方を導き、この新しくしていると主は言われます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしいかった。勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。
それでのお父様、主イエスキリストの皆を心からおめでとうございます。イスラエルの賛美をお住まいされる主が約束通りここに今住んでおられることをありがとうございます。既に一人一人に触れておられ、働いておられることを心からありがとうございます。あなたの皆とおめでとうございます。イエス様、特別賛美を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。今日座れた一人一人を心からありがとうございます。今日座れないでいる一人一人を心から感謝いたします。そしてあなたが牧会しておられるたくさんのあふれることの民を心からありがとうございます。私たちは今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の御言葉を通して豊かに語り、豊かに触れ、どうぞ御言葉を通してご自由に一人一人のうちにあなたの御言葉の代行をなさってください。御言葉を通して私たちが神様の御言葉の真実と祝福を受けることができるように導いてください。主のことをおめでとうございます。 感謝します。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それで一つのこともすごく感じたんですね。でそれは何かと言いますと、確かに成果はすごく良かったんですね。で特別サミも4チーム出ましたけども、今回はすごく良かったですね。今回はなんて言うと今までどうだったかややこしくなりましたけど、今回はもっと良かったですね。でメッセージもですね、いつも力強いんですけれども、ただ力強いだけじゃなくて、すごい何かこの教会に対しても個人的にもまさに今必要な、これから何に必要な語りかけと導きをすごく感じまして、今までにないぐらい今回の成果はポイントだったというふうに思っています。で、一つすごく強く感じたというのはですね、実はですね、教会が始まって間もない頃、まだ誰も救われてない時ですね、教会スタートし救急会堂だった時ですね、最初は家でやってたんですけども、まあそこを借りて授業スタートしたんですね。その時に入江コロマさんという方がですね、ルーマニアを光に導かれて脱出して、そしてアメリカに行かれて、そして預言者だった方ですね、五色の中の預言者があるんですけど、その方が来られたんです。その時に来られて、厳しい預言者から厳しいんですね、椅子を並べてたんですけどね、こうパッと来ていきなり椅子をくるっとひっくり返してですね、座っていったんですね。あなたの人たちはどこにいるんだって言って、ね、まだ書いてくれてくれなかったんですけど、強烈な思いますけど、ね、結構厳しかったんです。でもその後お祈りをして預言が始まって、非常に祝福されたんですね。予言は良かったですね。あなた方は中止だったって、そういう慰めの言葉だったんですけども。で、出て行きなさいってね。この中に民がたくさんいる。でも彼らはあなたを知らないが、あなたは彼らを見つけることができるから出て行きなさいって言われたんですね。で、まあ始まったんです、伝道がね。で、そのイエスさんが来る前と来た後では、霊的に全く変わって、現実的にもそれから人がダダダって救われたんですね。ダダダっていきなりね、数ヶ月の間にダダってね。で、今天国に帰りましたけど、坂本さんが原爆教員で救われてね、それから横田ゆきとし君、由美子さん、お母さんの、とみえさん、そうですね、救われたわけですね。で、ドドドッと救われたわけですね。で、それから河野さんね、車椅子の方で、最近よく会いますけど、ね、救われたんですね。で、速度が変わったので、はっきりね、僕らあの人が来た、来る前と来たことが変わったんです。特別なことをしなかったのに変わったんです。その時にこれが五色の働き、彼の場合は現象ですけれども、ああなんだなってこと、今でも忘れられないぐらい強烈に覚えてるんですね。で、今回実はですね、パロを救われた時にですね、もちろんパロが素晴らしい歌ですけれども、それ以上にあの時と同じものを感じるんですね。いわゆる五色の一色として導かれて、その霊の流れの変化を感じるんです、すごく。で、実際的にですね、今回その秋元さんが来られて最初にどこ行ったかというと、桑岡さんのところのお見舞いに行ったんですね。で、お祈りをしました、ね。30日が手術ですので皆さんお祈りください、ね。そして、勝政君が30日から3日まで病院に泊まり込みますね。で、まあしますけれども、できようとしました。その後に牧師会があったわけです。で、牧師会で言われたことは、ホームページがすごく鍵になると、ね。一番前トラクトを巻くよりも 1行ホームページに書いた方がいい、ね。今はそういう時代だと。それと、まあ、賛美隊の畑をさらに進めていきなさいってことですね。で、これから次はね、賛美隊の次はね、説教者、神の言葉が入ってるって話を書いたんですね。で、まあ、それで OK だったんで、いろいろ話があって、正解だったんですね。そしたらですね、その直後にね、山里ゴスペルクラブのホームページを見た方から電話かかってたんですね。で、山里ゴスペルクラブってのは実は神様から言われた名前なんです。で、山里ゴスペルクラブってのはそれでスタートしたんです。ね。まあいろいろあったんですけども、神様が言ったからもうとにかく始めろ。そしたら最初は有名無実な山田とゴスペルクラブだったんですけれども、それにもかかわらず裏紙が開いちゃったわけですね。それで破体が始まってきて、テレビも開いたりしてですね、そしてですね、そのホームページあったんですけれども、何もしなくてもアクセスが来たりするってね、ゴスペルだからだけどね。そしたら今回ね、KTM って長崎国際テレビだったんですかね、からね、電話があったんです、いきなりね。その後にパウさん来た後にですね、何かっていうと、これ、シングルハーレムシングルってね、そういうことは知ってる人は知ってます。ニューヨークのアポロシアターってね、これゴスペル界では世界のトップです。ゴスペルの世界では。ゴスペルを知ってる人は分かります、ね。ニューヨークのアポロシアターで、やってるシングルハーレムシングルって、本当のプロのゴスペルの人たちですね。で、この人たちが日本に今度来るんですね。それで、東京、大阪、 名古屋、福岡で来られますようにですね。そこまで、あと仙台、広島ですね。そこまではわかるんですけど、なぜか知らないけど、その後九州みんなやるんですね。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄ですね。面白いですね。なんで九州だけ出てるのかわからないけど。で、そしてその時長崎でも1日だけやって、10月20日月曜日、長崎ブリックホールの大ホールである。で、S 席が7500円、A 席が6500円で、自由席はない、指定席だけない。で、当日は500円増えるから、8000円と7000円の席しかない。一番安くても7000円の席しかない。指定だから自由席はないわけですね。その、だから全部売れるっていう飲み込みです。だから知ってる人には、で、東京でちょっと言ったら知ってました、やっぱり。これ行こうと思ってたって東京で一人ですね。で、何かっていうとね、このコンサートの中で、地元のゴスペルをやってる人たちと一緒に歌うコーナーを作りたいので、作りたいというかもう作るので、山里ゴスペルクラブが一緒に出てください。という要請なんです。要請とは言えませんね。わからないかな、大阪弁だから。これすごいですね。これ世界の本当にトップですよ。まあ、大げさじゃなくて、アポロシアターって言ったら分かる人もありますけども、で、これね、長崎で7000円が最低の席ってかなりだと思うんですけども、ね、で、それのところで、だから、7000円出してくる人の前で歌うわけです。一曲だけね。で、あ、まあ、私の時にあんま驚いてませんね。で、私はね、歌はそんな心配しないんですよ。ちょっと声を聞かれてすいません、大違いで叫んだんでね。で、大恋愛は叫びませんから、安心してください。で、ちょっと声を変えちゃったんですけども、歌はね、神様が導いてるから、きっとね、祝福してくださいと、ちゃんと練習してくださいね。私は一つ心配したことなんですね。一生。山田先生がどうやるのかなって、どんな格好で出るんだろうって。これ、本当のプロだからね、どんなふうになるんだろうって、ちょっと、それを気にしてるんですけれども、いいかっていうことですね。ちょっと、どういうふうになるのかなと思ってますけども、でも、出たんですね。で、これ、どうもあるか知りませんが、これははっきりね、新しい時の部屋で言うんで、テレビ局から電話があって、それがあってね、テレビ局がこれバッグについてるんですね。だから、すごいところが開かれたと思うんですよね。これが一つ。そしてですね、もう一つはですね、おとといやりました、ゴスペルチャリティーコンサート。これもですね、我々は告知のために長崎新聞に電話してですね、一行書いてもらう、いつもそうだからね。そしたら向こうからですね、インタビューが入ってきてですね、記事にしたいということでね。で、コンサートの前に記事があった長崎新聞撮ってる方は知ってらっしゃったんですけど、何日だったっけな。水曜日だったっけ、火曜日だったっけ。水曜日ですね、水曜日に記事になったんですね。で、記事で告知されたんです。そしたらね、その長崎新聞見てきた人が結構いたんです。今回新しい人14人、子供入れたら15人、でリピーター2人だから17人が、そういう感じなんですね。で、これは前でないことですね。で、実はその、パウロさんの生活ですごいね、いくつか感動するお話があったんです。で、これ今日の説教とも関係でちょっとお話しますと、そのイスラエルね、イスラエル皆さん一応締め切ったけど、まだ席が空いてるから、ね、求めてください。で、今年じゃなくて、ずいぶん前ね、秋元牧師は、教会のお金に行くから詰めてるんですけど、家族とね、一緒に行くように示されたんだけど、花から諦めてた。家族全員連れて行こうと思って100万かかるから、花から諦めてたって言ってね、今はもうちょっとかかると思うんですね。で、ね、それで、そしたら2年間ぐらい経った時に、もう最初にもうすぐ無理と思ったんですって。そしたら2年ぐらい経った時に、あなたはね、求めていない、祈っていない。信仰を取ってないと言われてね。で、ああ、そうだと思って、わかりましたって言って、ですが、無理だろうなと思いながら祈ったんですって。100万円ってね。そしたら11献金取ると90万円になっちゃうから、あ、90万円じゃ足りなくなるからって、112万円か15万円祈ったって言いましたよね。祈ったんですって。ね、来た人が来ましたでしょ。そしたら、来ちゃったんですって、それが。しかも112万円か115万円来たんですって。祈った通りの額が。で、その額が来たのは2回だけなんですけど、その人の1回なんですね。で、びっくりしたって。本当に来ちゃったから。ところがね、秋元牧師のお家に来たんですけれども、教会に行ってきたら教会に持っていき、ミッションでミッションに持っていくんだけど、秋元牧師のお家に来て、秋元さんもらうんですけども、まあそれは当たり前ですけど、宛先が書いてなかったんですって。秋元牧師のところに持ってきたけど、宛先が書いてなかった。で、みんなでやったーって喜んだんですって、特に子供がね、その頃小さかったでしょうから、やったーって喜んだ。そしたらね、心の中になんか不安が来るんですって。何が出るかね、何も書いてないってことは、もしかしたら教会かもしれないなと思った。それで、 祈るとなんかそう言われそうで祈らないでおこうかと思ったらしいですけどそれだけにいかないと思って祈ったんです。神様どうしたらいいでしょうかって聞いたらね、教会に持っていけって言われたんですね。こういう教会を持っていったってね。でこれ面白いんですけどね、まずね捧げたんですよね、教会に。神様に言われたから115万祈った通りの額をまず捧げたんです。いいですか皆さん、これ覚えてください、ね、まず捧げたんですね、教会にね。そしてその時思ったんですね、あって言ってないですね。つまり、これでいけない。子供たちは、で秋元君は絶対うちなんかさなかった、と思ったけど、いや感謝しますって言った。面白いですね、子供たちはみんな言ったそうですね、お父さんのせいでいけなくなったってみんな言ったそうですね、せっかくいたのにってね。でまあ素直ですね、子供はね。でも秋元君は絶対うちなんかさない、それはね、不信仰だから。で簡単に不信仰なことを言う人いますよね。たとえそれが事実でも言わないでください。ね。大丈夫じゃ感謝しますって言ったんです。それでね、どうせ無理だと思ったけども、そんなこと売り来ないと思ったけれども、もう一回115万円くださいって思ったんですって。全然ね、どうせ無理だと思ってたけど。そしたらね、一週間後ね、また112万と115万円の人が来たんですって。あれはびっくりしましたよね。その証はね、実はね、東京カリスマ生活されてたの。それを日曜日の夜聞いて、で月曜日のその国政会で聞いて、で皆さんそこだけでしょうけど、私は秋元部長と一緒に回ったら、ね、今回ね、福岡教会は違う説教されたんですけども、まあ、ね、同じような説教されたんですけども、福岡教会は違って、他もポイントは違ったんですが、この証だけはね、すべての教会でされたんです。もう何回も私繰り返してくれたんですね。でね、もう知ってる話を聞きたいことにね、なんかすごくね、迫ってくるんです。一つはね、求めなさいと。もっと大体。もう一つはね、捧げなさいってことなんです。捧げたんです、まず最初に。そしたら家でも来ないと思ってるしちゃったんですよね。それでそれだけでね、他に来られたの、ある私立大学をね、ベニ君が受けたとね。でそれ落ち止めに受けたと、通ったと。そしたら日本の大学はそうなんですけど、国立大学の発表の前に入学金を納めないといけない。とんでもない。で、やめた。で、どうしたかと思ったら、ベリンが試験から帰ってきたら、もう満点だったとかって自信満々なんですね。だから、収めなくていいって言ったら、奥さんが言ったそうですね。ベリンの口には気をつけろってね。つまり、ね、国学がすごくいいから、ね、そうは言ってもわからない。それで、そしたら、言ったですね、もし、落ちたら二度になるけど、そのつもりでいいよって言って、収めなかったんです。で、国立は晴れて通ったんですね。そこまでよかった。そしたら、入学金置くでしょ。私立大学の入学金って理系だから結構高いと思うんですけど、そのお金を ね、これでいろいろ買えるってね、あるいは国立大学の入学金を私できると思ったら試合があるんですって、捧げなさいって。それでね、と思ったけどね、いろいろ足りないものがいっぱいあったんですよ、お金が。お兄さんは私立大学だし、ね、下の子も高校3年で受験になるからね、足りないものがいっぱいあった。それからね、思ったそうですね、よく捧げなさい。そしてね、捧げるとさえって、神様が捧げるって言ったらね、ベニ君はめったに反抗しないんですって、いい子ですね、めったに反抗しないベニ君が言ったそうですね。お父さん、そんなことしたら、ね、授業料もあるし、これもあるし、これもあるから、これもあるから、払いたくなるってね、言ったそうですね。ね、そしたら、関係ないふーちゃんがヨセフ君ですけどね、ふーちゃんまで言ってきてね、僕の時間もいけないし、これもあるもかいなくなるとか言ってね、猛反対したそうですね。で、しばらく葛藤があったそうですから、秋元部長は最後、親の権威で、捧げた。面白く言ってましたね。ない時こそ捧げろ、ない時捧げると神様が出てくださるんだってね。お金がない時だ、足りない時は捧げると受けいいんだ、ね、そういうことを捧げるんだって、全くその通りで聖書に書いてある通りだから。でもあれをね、そしてね、捧げちゃったんですね。かなり大きかったと思うけど、そしたらですね、足分かるんですけどね、授業料がね、9月いっぱい払わなきゃいけないんです。8月に大学の授業料もいろんな支払いも全部終わっちゃったんですって。これでベニ君に言ったそうですね。ほらほら、分かった。見ろこれ、払えたぞとか言ったらね、ベニ君がもういいもういいって言ったそうですね。で、話をされたんです。で、これはね、来てた人はね、もう一回ですけど、もう一回言います。神様、もっと言えって言ったから、みんなの前で。与えるものが受けるんです。で、実は長崎教会にね、この説教と繋がるんですけど、さっき開いた聖書の中でさっきのイスラエルで語られた言葉でですね、あんまり私、しつこく言わなかったんですけど、今年の、ね、主の時間の声の今年の言葉はね、ここだったんです。与えなさい。そうすれば、 自分も与えられます。人々は計りよくして押し付けするであふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分を計り返してもらうからです。2007年11月15日って書いてある。去年のイサヤの最後に語られたことがあるんです。個人的な教会としてやはりね、この1年ね、この御言葉語られてたのにね、与えなかったんです。恥ずかしい。だから私は人生で今最も経済苦しい。こんなの初めて苦しい。どんなに必要があっても今まで私は支払いなかったこと言ってかんない。今年初めて私は未払いっていうことになりました。教会もこんな厳しい経済なところはありません。でも当たり前なんです。言われてた、与えなさい、そうすれば受ける。一番最初に入ったのに私ね、恥ずかしいよね。皆さんね、私はね、今年ね、いやでね、その説教を聞きながらね、はぁ、なんでこうなったか分かった。与えないから受けなかったんだなと思ったんですね。皆さんね、お金分かりやすいけど、お金だけじゃない。時間にしても、能力にしても。人に、神に捧げる人、与える人が受けるんです。これは原則なんですよ。世の中はそうじゃありません。与えたらなくなります。でも聖書の原則はそうじゃない。神様を信じた人の原則は、与えると受けるんです。これがね、原則なんですね。そのことはね、覚えておいてね。でね、話を元に戻しますけど、その、コンサートのことね、コンサートの実施に来たらね、なんで知ってます？今回のチャリティーコンサートでね、すごいですね。新聞社が募集してたんだけど、初めて来た人がですね、一人でね、いくら募金してくれると思います。一人で募金した人がいるんです。いくら募金してくれると思います。一人で募金した人がいるんです。20万円。でもね、正直に言いますね、私びっくりしたんですよ。感動しました。だけど、20万円で感動するってことは、長崎教会は今まだそこなんだなと思って、すごい感動した後に、パッと我に返って、正直に言います。ああ、まだそこなんだなと思って、がっかりしました。ね、でも感動したんですよ、正直にね。で、面白い実はこれ、伏線がある。長崎新聞が取材してきた時ね、酒井牧師とかね、酒井姉妹とかね、うちの妻がね、いろいろ取材に答えた。そしたら記事を書いてくださった向こうが、それに基づいてね、すごくいい記事でした。でも一つだけね、言ってないことを書いてある。このチャリティーコンサートで募金されたものは、田楽、石田の石こちりのものです。田楽なんて言ってない。いろんな必要経費があるわけですよね。いつも、その必要経費だけは取って、っていうか、余分には絶対出ませんよ。でも、ね、会場費とかいろいろあるわけじゃないですか。その必要経費だけは取って全部送ってた。ね。だからね、妻とかびっくりして信用持ってきてるんですよね。これ、田楽なんて一言も言ってないんだけど、必要経費どうしようかって言った時にね、その瞬間主に言われたんです。田楽させてくださいって。もしもしパウロさんの説教聞いてなかったらね、訂正を新聞社に持ち込んだらね、恥ずかしいけどね、本当に恥ずかしいけど、聞いてたでしょ。これは神様だと思った。本当に。本当に神様だと思ったんですよ。田楽させるよ。額に関係なく今回は来たお金は田楽させた方がいい。で、会場費とかそういうのは全部教会が出して、ね、教会がそれを助ければいい。本当にチャリティーで田楽させた方がいいって、ね、言ったんです。そしたら20万来たんです、ね、全部で21万何千円かですね。ね、私ね、神様のメッセージだと思いますね。田楽させるってことを先にね、新聞社が書いてしまった、長崎新聞が書いてしまったから、もし捧げなかったら詐欺になっちゃうでしょ。でしょ、神様らしいですよね。言っていないことまで書いてくださって、でも私はっきり神と感じるんですそしたら来たんですよ。捧げたら追えないようにしておいてくださった神様は、私たちがいかに上手くてダメか知ってるから。いや本当そう思いますよね。皆さんより私がダメだからね。でもそしたら来たんですよね。今回21万何千円か捧げれるんですよね。ああ感謝しますね。ありがとう。皆さんね、あのね、はっきりね、これね、もう11月新年なのもう年末なんですけどね、で、ね、ある方はね、経済だけじゃない、時間ですね。ある方は能力ですね。いろんな能力があるんだけどね、金儲けのためには、益になるためには使うかもしれないけど、人々のためとか、神様のためには隠したりするんです。使わないことがある。捧げて使ってほしいですね。 ね。そしてその時に自分を受け取るって言ってるね。それをね、どうぞ覚えてください。で、今日のメッセージ、ここから入りますけども、この与えなさいっていうのはですね、ここでは直接的には人に返してね。そしたら与える。で、これは三条の水訓、今は三条の説教と言いますけども、イエス様が三条の説教した有名な、貧しい人は幸いであるってああいうやつですね。有名な三条の説教の続きの最後なんです。一番最後が、さっき言った与えなさい、そうすると自分が与えられます。で、ここは直接的には、人々に与えなさいってことを言っています。でもそれは当然、主にあってだから、人々に与えると同時に、主に捧げるってことにしますね。で、これを覚えてください。で、何度か話したことがあると思いますけれども、さっき乗ってたらね、いくつか思い出したことがあってね、9回だったから、本当に初期の頃ですね、私たちは、まだそんなに教会はそんな大きくなかったのでね、今もまだまだ大きくはないんですよ。それで、ある人、女性だったかな、一人の女性が来られたんです。その方は、会社をなんかやっていたんだけど、ちょっとダメになってしまった。結構ね、教会にはお金を求めてくる人っていらっしゃる。でも、その方はそんな悪い人じゃなかったんで、ね。で、私、女性だったからの妻に対応してもらった。そしたらですね、話をずっと聞いてるうちに、本当に困ってたみたいなんですね。で、妻が私に言ってきました。助けてあげたいって。ね、で、8万円いるって言ったの。端ですけどね、8万円いるって言った。それで、家の中をかき集めたら、ね、細かいお金も含めて8万円あったの。8万円あったんですね。8万円もあると助かるんですけどね。あったね。そしてね、妻が言ったの、助けてあげたいって。で、その人は、貸してくれてた。普通ね、教会はね、皆さん、お金は渡しません。大体その人にとって益にならないから。食事は食べさせてあげます。よくあるんですね。ちょっと熊本が実家だけど戻りたいんだって、本当に困ってるから言ってね、お金渡したらね、それでね、ちゃんと駅前でご飯食べたりね、あちこちで会ったりするからね、随分失敗しましたから。そういう時に、分かった、じゃあ、長崎駅前まで行ってバスケに買ってあげるから一緒に行きましょうって言ったら、いやいや、それはいいんです。そんな申し訳ない。お金さえくださいばって必ず言うんですよね。だからね、お金は基本的には渡さないんです。もう今は。ね、いろいろ経験して、基本的には。もうその時はね、妻が言うんですよ。私なんて妻が言ったんですね。どうしても助けたいって。じゃあ言ったんですね。そこまで言うなら分かった、いいよって。ね。その代わり一つ条件があるって。貸してくれって言ってるんだろうって、ね、言ったんですね。貸すなって。もうその人に捧げろって。そして神様に捧げたと思って、その人に捧げて忘れなさいって。それなら、はい、そうでないならだ、貸すのは済む、ね。その人に神様だと思って伝えて忘れろって言ったんです。そしてね、忘れたんです。本当に忘れたんです。あることが起こるまで全く覚えてなかったし、妻も完全に忘れてたんです。で、街道が移りました。そして、うちの娘が、一回ハワイに、ちょっと行ったことがあった。その時に、アメリカに留学したいって言ったから、ハワイにね、一回ちょっと下見に行かせたの。で、妻の、一人分はマイレージで取れたの、飛行機はね。でももう一人分はお金払わなきゃいけないけど、そんなお金はないの。でも無理だなと思った時に、妻とうちの娘はですね、祈ったんですね、ある日。ね、神様、本当に今回ハワイにね、下見に行くことが、ね、下見ってのは本当に来るかどうかを確認に行った。行って違ったから行かなかったんですけど、とにかく、そのハワイに行くことが、神様の頃だったら、どうか神様生かしてくださいって二人で真剣に祈ったんですね。そしたら祈った次の日ね、その旧街道で妻が階段を上がろうとしていた時、下からね、声をかけられた。ある人に。ね、ご婦人にね。言われたんです。覚えてらっしゃいますかとか言われたからね、しばらく見てね、すいません。ちょっと覚えてないんですけど、ね、私は旧街道の時に、お金を貸していただいたものですとか言って、それでもわからないんです。で、いろいろやって、あーってやっと思い出したの。言うんです。お金で本当に助かった。本当に助かって、あれから、なんとか切り抜けて、その後持ち直して、そして無事に辞めることができた。そして、すぐに返しに行こうと思って、旧街道に行ったら会話はなかった。それから困って、いろいろ調べて、調べてきたんですね。調べて、ここだってわかったので、今日持ってきましたって言ったの。それでね、それがね、いくらだったんですよ。10万円なんです。で、前の日ね、妻と娘がいくら祈ったと思います ?10 万円なんです。で、8万円だったんだけど、 あの、まあ、利息ってありませんけど ね、あの10万円10万円持ってきたんです。すごいのはね、祈った翌日にそれを持ってきたんです。で完璧に忘れてた。で私と言われて最初分からなくてね、もう随分慣れてからね、ああそういうことあったような気がするなって思ってね。私はですね、神様と相手の人は忘れなかった。そして一番いい時に来たんですよね。見事ですね。だからね、与えると受けるんですね。ね。ただそれをもっと最近の証ししたかったですね。私恥ずかしいけどね、この1年間与えてないんですよ。十字架には当然しますよ。十字架には当然だからね。それはもう、まあ、あんなビタ当たり前だから。やめて、本当に与えるっていう。それがね、よかった。その結果ね、あの、非常に経済厳しいんです。簡単です。血が最初から言ってることをね、私は忘れてたんですよね。だからね、与える人は当然です。時間にしても、物にしてもね。で、あのもう時間が今日はあるんですよね。で、あの私たちはね、例えばあの能力にしてもそうなんですけども、どうしても、日本人はね、能ある鷹、罪を隠すなんて言ってですね、あのやってくださいって言っていいですかって言う人いるんですね。でも皆さんね、あの主のために私たちの持ってるものをある方は捧げたくてもお金はないと時間を捧げる、ね、それから能力を神様のために、あるいは人のために捧げて使います。で、それはすごく大きな与えることになる。それは神様必ずね、返してくださるんですね。で、そのことはね、普段覚えておりますね。で、あの、今回すごい感動したことがありました。何かというとね、実はあの、少女クリスチャンセンターのことはね、非常に悪く非難中傷したグループがありました。残念なことなんですけど、同じプロテスタント教会のグループの中でね、とっても悲しいことですけど、まあ、あの、怒るわけですね、そういうことはね。で神様は反論するなって言ったら我々反論したなって。今他のグループ叩いててね、そこのグループは、ね、なんか裁判してですね、なんか今やってるみたいですね。我々感謝しろってか一切しなかった。ね。面白いけど、その非難中傷してたグループの、なんか担ぎ出された牧師がいるんですよ。でも神様はその牧師を必ず助けるようになるって実は、ずっと前から語られてた。あれあれ。名前出せません、すみませんからね。だからその人には新聞を送ったり、雲虹を送ったりしてた。で今回 CD も流し送ったらですね、お礼の電話が来たんです。足立の場合にね、あの、ありがとうございますって。ね。それで、ダビデ前田牧師が出たんですよ。最初にね、ありがとうございますって。足立の川の前田ですって言ったら、向こうは、テープ送ってくださってありがとうございます。足立の川が送ったからね。そしたら、前田ですって言った瞬間ね、普通の教会先生だからね、前田先生ですかって言ったの。で、前田さんが牧師だっていうことを知ってるのは、死の十字架の人しかいませんから、そんなの。送ってる新聞とか、雲虹を読んでるってことなんです。ね、死の十字架だってことは分かってて、感謝してる。ね。そういうわけじゃないですね。そしたら神様は何て言ってたんですか。その我々を散々避難して、その避難中傷したグループの、なんていうか、親分みたいに祭り上げられたその牧師たちのために、献金しなさいって来たんです。で、ミッションから今、毎月献金するようになりました。面白いですね。それをね、パウロさん聞いた時にね、なぜ、境内が祝福されるかが分かりました。与えるでしょ。私は東京の時は21年前、今でもありますね。あるグループに献金してたら、あるグループがね、私たちに対してちょっとね、ぶつかって離れていったんですね。でも神様に捧げることをやめちゃいけないって言ってね、しばらくの間、献金が続けたんですよね。その時思ったら、なんですぐやめないんだろうって、まだ分かったから。でも今分かります。与えるものが受けるんですね。で、与えるってのはね、自分の身内ね、自分のね、親しい人ね、誰でもできますよ、そんなのは。どうでしょう、与えます。ね。私の子供に与えます。それはできるでしょ。ね。そうじゃない。わかりますでしょ。本当に神様の導きに従って、捧げ与えるんです。その時に受けるんですね。これはね、耳であれのいい話ではない。でもこれはね、応答した人は、本当に神の真実を見るんです。日本はこのメッセージ少ないんです。 はっきり。韓国はね、そんなんばっか。なんでやるか知ってますか。牧師がそれをして経験してるからなんです。私も昔は結構小屋貸しをしてたんです。この一年あんまなかったでしょ。私ね、わかります。なんで経済を追い詰められたか。与えなかったからです。失敗した。ないですか。捧げる人は受けられます、ね、誰かとは経済関係ないって人はね、時間を考えてない。あなたの時間を、あなたの能力を考えます。できること、掃除が上手い人がいます ね、あるいは歌える人がいます ね、よく言うんですね、あの歌える人にね、あ、一緒に歌ってくれませんかって言ったらね、私には飯がないと。ご飯じゃないですよ、ね、飯がないと言ってね、もうすぐ愛されないですよね。でも率直に言いますとね、飯がないんじゃないんですよね。じゃあ他に飯があるんですかってことになりますけども、ああね、神様に捧げてはいいんですよ。自分があんまりそれしても楽しくないとかね、自分のなんかこうあれじゃないっていうか、ご主義っていう。でも本当に捧げるなら、与えるなら逆に受けるって言ってる。だからあのお金は分かりやすいから一番お金ですけども、お金だけじゃない、時間であっても能力であっても、私たちが神様に捧げ、人々に捧げるときに受けるんです。でこれは聖書の原則です。世の中の原則はそうじゃありませんね。でも聖書の原則は与えるものを受ける。でも世の中の人も結構ね、成功した人は言ってます、どんどん与えるようでってね、成功した、本当に成功した人は言いますよね。でもそれはね、聖書の、ね、パクリです。本当にだって聖書の原則をやるとね、誰がやってもね、ある原則が行きますからね。あれだからね、そこなんですね。で、時間があるからもう一つだけ話をしますけどね。宮崎牧師ね、宮崎の宮崎牧師。で彼はですね、長崎いた頃、ね、ご存知でしょうかね。マーリンチームに、あんまり解散行ってなかった頃ね、主に言われた、今度のマーリンチームに行きなさい。ね、で彼は、そうかと思って行こうと思って、神様ってね、神様から言われたから行けると信じて告白をし、給食の断食をした。神言われた。もう給食しなさい。ね。給食したくなるっていうかね。もうええと思った。だけど、神様やってもう給食した。実はその時ね、新しい人が来ててね、その人は、新しい人には断食や強制はないですから、彼はその分もしてた後になったと思うんですけど、でもその時わからないじゃないですか。2回やったの。まずね。そしてね、先にね、11献金をしようと思ったんです。でもその11献金するお金もなかった。ね。10万、その頃は10万ぐらいでいいね。今もっとかかりますけど。ね。1万円したけど、1万円もなかったから1000円したんですって。1000円ね、11献金と思って1000円したらね、その礼拝が終わった直後にね、指定献金が1万円来たんですって。びっくりしてね、すぐね、また献金した。ね。そしたらね、ややこしいことが終わったんですよ。3万円献金来たんですって。で、彼は生活、アルバイトしてるから、3万円ってすごく大きいんです。家賃とか水道光熱費に入ったらもういっぱい決めていくでしょ。一人暮らしだったらね、当時は。ものすごく金です。一人暮らしにとって3万円だろ。だから、3万円ってのは別に端数だし、いいと思って、それで支払いをしようと思ったら、促しが来るの。どうしてもね、捧げなさい、捧げなさいって。で、これは葛藤したそうです。かなり葛藤したそうですね。で、葛藤したんだけれども、どうしても捧げなさいって来るから、葛藤した挙句、えいって捧げたんですって。はね、何にも来ないんですって。それで金曜日に締め切りなのに、ね、水曜日まで来なくて、木曜日ね、休みの日、ね、ホリデーですよね。彼はね、違ったか、水曜日が締め切りだったんだけど、来なかった、あれ、来なかったなと思って、木曜日、実は金曜日まで伸びてたんです、締め切りがね、人数がまだ見せてなかったから、でも、その段階ではもうダメだったとか、ダメだと思ってたら電話が鳴った、携帯が。でも、木曜日って休んでしょ、出ない、ほっといた。しばらく経ってまた携帯が鳴ったんですよ。夜遅くに。でね、出なかったらね、けたたましく鳴り続けるんです。私ね、携帯を鳴り続け出した人は素晴らしいから、私だったら携帯がある程度鳴って出なかったらね、役目終わりって切りますもんね。出るまでね、出なかったら鳴らやまない。これでね、仕方なしに出たんですよ。もしもしって。それである教官人だったそうですね。で、南さんって言ったら、君って言ったら知りませんけど、南牧師言ったのかな、ね、今度のアメリカ行くんですかって言ったから、はい、信仰で行くことになっています。信仰でってお店ですね。ね、あれ、そしたらね、あ、そうですか、 そしたら行ってくださいって、あっと言ったら、私が、ね、明日飛行機代振り込んでおきますか、飛行機代だけじゃいけない、向こうでも買えないから、それも全部ドルに変えて用意しますからって言って全額です。これ彼にとっては強烈、時々まで任せたんですよ。強烈だったって全部ですね、それでアメリカに行っちゃったんですよ。面白いですね、給食の断食でいいのにもう一人分させられて、支えなんて失礼ですけど、して、させていただいてで、3万円関係ないじゃないですか、1万円も受信したんだから、先に3万円せっかく生活費と思ってきたのに、それも下げちゃったの。直しができました。その次の月末には全ての支払いを全部やって、いつもより余裕が残ったんです。これよく起こるんです、これ本当に。私も去年まではしばしば体験しました。今年はね、与えなかったから失敗したんで、私はね、今日皆さんにね、私自身の失敗を踏まえてね、この1年ね、神様が言ってたことを思い出したいんです、ね、与えなさい、そうすれば自分も与える。で、経済だけじゃない、時間であっても能力であっても本当にあなたの大事なものであっても、神様、そして人々に私たちが喜んで与えている、まあ、しかもあると思うんですよ。しかも何て書いてあるかちょっと面白いですもんね。こう書いてある、人々は計りを良くして押し付け、押し付け、ゆすり入れ、あぐれるまでにしてくれる、すごいですねこれね。だから半端じゃなくていっぱいくれるって書いてあるんですね。で、実は昨日ね、私講演会に行ってきました。すごい祝福されたんですね。でも12時で終わって帰ろうと思ったら1時までね、9時から10時まで公演あって、10時半からキアに入ったんですけど、そしたら1時までひっきりなしに子供たちが来て、高校生が来て話をして、1時になってからご飯食べて、それから、まあ、次男と長男と会いに行ったんですけども、で、面白いなと思ったんですよね。何を言われたっていうの、そして長男と会ったんですけど、長男は東京に来ましてですね、長崎だ時はね、講師なんか全くしなくて、だから賛美の時にふてくさで座ってた、説教中早く終われってもう体中から発信してましたで、東京行って面白いのはね、今聞いて8時半に行くんですって。礼拝準備来てから、8時半から行って、で、模擬試験があってどうしても日曜日出なきゃいけない時は早朝礼拝に出て、夜のカリスマ礼拝にも戻ってくるんですって。もう必ず戻ってくるんです、後片付けするから。後片付け全部あってから家帰るから、家帰ったら早くて9時半、遅い時は11時ですって、ね、で、ポロッと言ったんですよね、疲れるんだよねってね。でもね、この人ね、体は疲れるかもしれないけどね、彼が1日日曜日を捧げたでしょ、今予備校生ですからね。そしたらね、はっきりね、話しててね、霊的にもね、というか生き生きしてきててね、目標がなかったんで、ずっとここまでその本当に来たい大学とかやりたい学部って見つからない、困ってた。ちょっと伏せますけれども、今回行ったらですね、思わないところを言ってきてですね、なんか考えもしなかった目標が出てきてみたいな、面白いと思いましたね。それはね、日曜日を先に言ってきたでしょ、これ絶対無関係でね、生き生きしてね、面白いですよね。で、皆さんね、与えるとね、受けるんですよ。でね、まあ、だから普段は言わないんですけど、たまにはちょっと言いますね。日曜日はね、自分の都合で調子に出ては来る、調子の悪い時はさよなら。自分の都合でやってる場合に、日曜日ってね、日本で守ろうと思ったそのラグじゃないことよくわかります。日曜日来ること自体が実は捧げることなんです。でも聖書に礼拝ってのはね、捧げる時だって書いてある。我々が何かを神から受けるのは結果です。礼拝ってのは神に捧げる時なんです。この日曜日のこの時間を神に捧げるんです。そしたら神様喜んで与えてくれるんです。あぐれる、ね、私たちが本当に自分の都合じゃなくて神様にそれを捧げていくときに、神様を惜しみなく与えてくださる。でね、これをしっかりすると、ね、実はね、芸的にも実際にも変わるんですよ。で、なのでね、そのことをね、どうぞ覚えてください。メインサービスではね、あんまり私はそういうこと最近言ってないんです。でも最近ちょっと考えて、待てよって。疲れる牧師になることは必ずしもいいことじゃないなって。 真理は必ずしも人々の決めないよとありません。聖書にはっきり書いてありますね。愛する者を傷つける方が真実だ。だからね、いやね、本当に祝福を受けたいならね、与えるんです。日曜日のこの時間を神に捧げるんです。楽じゃないこと知ってますよ。それをしたら、家庭とか職場とかいろんなところでぶつかるかもしれませんよ。でもそれを本当に捧げてしまうとね、すごい祝福を受けたい。で、私たちは、そういう、ある霊的な原則があるってことはね、覚えててほしいというふうに思います。で、まあ、今日ここまでしますけれども、私たちが与えるとき受ける。しかも押し付け溢れる前だから、すごくこう溢れるほどくれるってことですね。それをどうだろう覚えてほしいです。さっきその最初にねパウロさんの話をしましたけど、115万円が2回連続で来るっていうのは普通ないですよね。これはね、1回目だけだって言ってました。もちろんパウロ氏はやったと思ったんでね。で、祈ったからでもあるんだけれども、その人は献金してくれてよかったって。もう2回違う人から待ったみたいなのは、これもらった神なんだ、これは神様たちは考えられない、主がそれを教えたんだと思ってました。面白いですね。でも1個に捧げてるでしょ。だからその私立大学の入学に捧げたんです。すごくわかるんですよ私この話が今子供たちがそういうことだから、あーってね、全額引き出された。これは子供としての分かりやすい例えですよ。いいことですよね。なぜそれ生きた証しが生まれるんでしょう。与えたら分かります。皆さん与えるときはね、楽じゃありません。やっぱりね、あーと思ってね、葛藤するでしょう。だから普通その人間です。それでも私たちが与えると神様は報いてくださると思ってください。で、これはね、与えない限りそこの部分に関しては呪われたりはしません。この地上の足し算と引き算残るだけです。お金はね、時間は与えなかったらその自分の中でやりくりするだけです。能力も頑張ったらそれなりの評価を世の中で受けて、それだけのことです。でも与える人は、時間にしても経済にしても能力にしても神の力が働くんです。考えられない能力が生えてくるんです。ね。技術の話をバルさん何回もしますけどね。彼らはね、捧げたんです、時間も。だって技術のなんだ、今の話、藤井君は、それで首に2回になってますよね。彼らはだってまだ、今まだ、夢って言っても大したことまだないからね、これからすぐなんでしょうけどね。お金は自費でしょ。経済は厳しいから。それでも捧げてるでしょ。で、今そしたら、ついにね、スポンサーができて、100万の量、50万の量、これ、秋はいくらなんでしょうね。まあ、作ってもらってきましたけど、彼らは捧げたんですよ、時間を。練習の時間、コンサートに行く時間、どんどん。そしたら、神の技を受けたんですね。で、能力だって、はっきり言って、真面目な君は全くダメだったですよね。今、ものすごいコーラス綺麗でしょ。わかりますかね。あれ、彼は音楽1です。おめでとうございます。今日言ったんですね、真面目な君だけなぜかわからなかったかっていう、本当に最近綺麗なんです。私でもわかるぐらい。あるね。あれはね、霊が育ってきたんですよね。面白いですね。つまりね、それ以上の力が来るんです。捧げる人はそれ以上の力。時間もね、やりくりで、ね、マダテレサがね、時間が全然ないけど、どうしようか、じゃあ朝4時にしてやりましょうってことになった。そしたらね、働きが広がったんです。面白いですね。与える人はね、人の計算を超える神の技になるんです。与えない人は人の計算の中で、ますます傷、ますます厳しくなって、この地上の人と何にも変わりません。このうちの人と同じような計算でいきます。能力もそうです。でも与える人は神の力を受けて、この世の計算とは全く違う神の手の中で生き始めます。経済も時間も能力も。はるかに自分を超える力を発揮できます。ほとんど覚えてください。でもね、与えるまではそれでないんです。で、与えられない人は祈りましょう。私はね、責めてたんです。私自分は今年与えなかった。ね。で、神様はね、あらぬことですね。言ったでしょ。全額寄付しますって。新聞に先に書いてくれないでしょ。そしたら来たでしょ。面白いですよね。神様がね、祈ってくれて神様が与えれるようにしてくれますので、そういうことを覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、与えなさい。そうすれば自分も与えられます。と、イスラエルで、その年、 聞いた教会に向けて、そして私個人的にも語られましたけれども、この言葉を、そんなつもりではなかったんですが、結果的には教会としては内容をしているように思います。もちろん個人的には今年たくさん与えた方がいらっしゃると思います。ありがとうございます。その方は多くの受けたと思いますけれども、神様、私たち一人一人が、そしてさらに教会が喜んで与え、神様の豊かな報いと答えを見ていくことができるように、私の計算をはるかに超えて働かれる神様の素晴らしい真実を一人一人が、また教会が体験することができるように、豊かに導いてくださいますようにお願いします。皆様ありがとうございます。感謝します。癒しのためのお祈りしたいというふうに思いますので、病気や問題がある方はそれを神様に祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが天に届きませんし、あと答えられないことがありますので、短く今悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にイエス様の名によってあなたの願いと求めを神の前に差し出してください。また体に問題がある方はその今痛んでいることを言ってください。家族や友人に問題がある方はその方のことを思い浮かべながら見ましょう。天のお父様、あなたの名前でございます。今一人一人の体に触れ、心に触れ、手に触れ、取り出しているから今あなたの癒しを、あなたの解放の中に高めます。イエス・キリストの名前でございます。やっさいよイエス・キリストの名前でございます。うつの霊よ、エスさんって、その人の力、せすごい否定的な施策と、それから投げやりな施策、エスさん、この2つの施策を取り入れてください。御言葉をその人に与えてください。否定の霊、また諦めの気持ち、エスさんって見せる、その人の心の力、せまたこの偶像礼拝の霊で今縛りを受けている人は何人かいます。ですが、この偶像の力をイエス様って言うんです。その人の力、その人の家から偶像の力をイエス様って言うんです。いけ！ああ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。偶像を取り除くだけで、癒しが起こる、あるいはなんか自分自身の内側が変わってしまう、そういう人が何人かいらっしゃいます。その人は偶像が取り除かれるように真剣に求め始めなさい。偶像がなくなるだけで、ある方はなんかいつもあった頭痛がなくなり、ある方はそれだけでなんかこう自分の戻るぐらい家族関係が変わったり、家が変わったりする人があります。ありがとうございます。一人一人に手を、一人一人の血に与えて、豊かな癒しと感動を表してください。またあなたの身元に高くなさせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日私はあなたに語りました。あなたはこの今までこう自分のために使っていたある時間があるんですが、その時間を神様にしてください。その時あなたははっきりと主の技を見るでしょう。ある方は今まで自分は関係ないと思ったんですけど、自分にもできることがあるというのを気づいた人があります。その人はそのことをもっと神に使い始めなさい。あなたはその中で非常に大きな祝福を見るでしょう。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。感謝します。一人一人の願いのことや求めのことを豊かなことにお話しください。その名前によってお願いします。どうぞお立ちください。ありがとうございます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今のうちも常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。